Radio.
はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はソタです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで、今日のお相手は JR3QFB39 と
JH0CJH 川内と、
はい、JG1ITH リオです
ということでね、はい、今日ちょっとね、あのなんかバックノイズが普段と違うなと、ざわざわしてますけどね、はいはい、実はね、ハムフェア2018、はい、あのこの会場でね公開収録を行っております、はい、公開収録はね日曜日 の, あの2日の8月26日に、はい、公開収録しております。でね、あの台風が通過した後なんでね、すごく暑い、
暑い、夜になっても暑いんで、ね、はい、大変ですね。
大変ですよね。もうビール飲まない、もうやってられ
ない、やってないでも会場は去年に比べてね、エアコン効いてて、
そうなんですよ、
ちょっと居心地がいいかなと、はい、あの感じはしますね。
寒いぐらい、
寒いまだいかんけども、うん、まあ、涼しい、
そうですよね、はいはい、まあ、そんな感じで非常にあの、会場内では、ね、快適に過ごしております。
そうですね、
まあ、ただね、お客さんがたくさん入られるとね、すごくだんだん熱気でね、
そうですね、
してますけれどもね、
はい、はい、
まあ、新製品とかね、いろんなも出てましてね、ハムフェアのね、内容のレポートはね、また別の次の来週の番組でね、
はい、
お送りしますので、今度ビデオ付きでお送りしますので、はい、来週お楽しみに
します
ので
、
今日は実はね、まあ、ソタジャパンということでね、JH0CJH の川口さんにねお越しいただきましてね、
はい、
SOTA サミットオンディエアということでね、いろんなことをねお送りしたいと思っております。それから、前回もねお知らせしましたがね、はい、お知らせいたしましたが、はい、おかげさまでね9月30日の放送をもちましてね300回、はい、第300回、
早いもんですね、
もう300回
ね、
はい、で300回に向けて、ね、お便りを募集しております、
はい、
宛先はハムアットマークハムズラディオ .net、 HAM アットマーク HAMSRADIO.net、はい、ハムのラジオの、ね、ホームページからも、ね、投稿できますので、ね、メール投稿ぜひ、ね、お寄せください。皆さん の,、ね、苦労話とか、ね、今までの失敗談とか、まあ、何でも結構でございます。
そうですね、こんな話聞きたいとか、はい、あんな話してほしいとかね、
そうなんですよね、
いただければ、はい、
特に どんな話題欲しいかな
と、欲しいか、テーマ欲しいなと、はい、そうですよね、思いますよね、
は
い、
もう300回超えるに際しまして、まあ、いろいろと、はい、比較していきたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、先ほどもご紹介しましたけど、 JH0CJH 川内さんにねお越しいただきまして、今日はソタについてお送りいたします。最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。これまで本州全域で実施してまいりましたが、いよいよ九州エリアでの実施を開始しました。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、はい、ということでね、今日はハムフェア2018の会場でね公開録音、公開収録ということで ね、はい、でね、お送りしたいと思います、はい、ゲストは先ほど申し上げましたようにね、JH0CJH 川内でございます。ソタということでね、このハムフェアでもソタのブース出していただいてるんですよね、
はい、はい、
ということでね、ではまずね、川内さんの方から、ね、まあ、いつものことでソタって何やねんと、
わかりました
ということで、ね、ちょっとご紹介をお願いいたします。
どうも皆さんこんにちは、JH0CJH 川内ですけれども、ソタ、これはですねサミッツオンディエアと言いまして、まあ、山頂からですね無線をやろうということで、皆さん、プロモートしていただいております、はい、で、まあ、今年からですねちょっと、ハムフェアの方でもですね単独でソタ日本支部でちょっと出展をすることになりまして、まあ、皆さんで、ね、盛り上げているというような状況ですけど、
なるほど、なるほど、はい、まあ、ソタもね以前ご紹介したことあるんですけど、
はい、
まあ、先ほどのサミトンディア、はい、ということでねやってるんですけども、まあ、日本でもねたくさんの山があるということで、ね、まあ、そこに移動運用して 電波出して、ね、はい、やろうというと、まあ、いろんなご苦労されてるところですけどね、はい、であの具体的に、まあ、どういうことをやってらっしゃるか、ね、はい、ちょっとご紹介して、
そうですね、うん、じゃ あのまずソタなんですけども、はいはい、これあの2002年にですね、あのイギリスの方で始まりましてね、はい、アワードなんですね。で、まあ、山ごとにですね、実はポイント点数が決まっておりまして、まあ、1点から10点までなんですけども、その山に登って、そこからですね QSO をして、まあ、最低限4曲やると、うん、まあ、そこの点数のポイントがゲットできるというような形だったんですね。
あの成熟したとこういうことになるわけですね。
そうです。
なるほどなるほど、
はい、で、まあ、日本ではですね2015年の夏7月にですね、ようやく、まあ、準備が整いまして、で、まあ、始めているというような状況になっています。
なるほど、
ね、で今はですねこれ前回1年前ですよね、はい、こちらの方にお邪魔して
お話を伺いましたよね、
はい、伊代さんに、はい、紹介させていただいた時にですね、はい、あの時まだ132のですね、はい、あの支部全世界でですね、はい、しかなかったんですよ、はい、ところが今はですねまた増えまして153。まあ、これ国一つの国というわけじゃないんですけど、例えば日本ですと、はい、あの北海道、本州、四国、九州、沖縄と日本はこの4つの支部から出てるんですけども、はい、これだけですね、まあ、21の支部がですねこの1年間でできているというふうな状況で、まあ、どんどん増えていますですね。
なるほど、
はい、でその、まあ、データベースでですねその得点をこう、加算していくんですけども、登録している人もですね、現時点ではその1万、全世界でですね、はい、1万3000人もいます。はい、
それあの山に登られる方とそれを追っかける
方と両方合わせて、そうです、ね、両方合わせてですね。
あ、なるほどなるほど、
はい、そうです。で、まあ、登録している山もですね、はい、全世界で実は13万もあります。
はい、あ、すごいですね。
で日本もですね、やっぱこれ山国ですから、
うん、はい、あ、そうですね、
7100ぐらいですね、山を今数えています。
あの基本的にあの地図の上に三角形のマークがあるところは全部だと考えていいんですか？
やはりですねこの山はですね、登録されている山というのは非常にこう厳しい、
条件があるんですね。
条件がありまして
ね。なるほどなるほど。
まあ、山頂からその150メートル以上のその暗部とのですね、はい、暗部ポルですね、こう、はい、一番こう下ったところですけども、はい、そことの間に150メーターのその、まあ、標高差が必要ということなんですね。
そうしないと別の山と認められない。
そうなんです。
ということなんですね。で距離ではなくて高さの差。
高さの差ですね。
なるほどね、
はい、
だから、はい、あの険しい山だとあの近くても別の山となる場合もあるわけです。
険しい山近くでもそうです、はい、そういうことになりますね。
まあ、そういう基準だから結局登ろうとしても隣にすぐ行くんじゃなくてやっぱ一旦降りて登らなきゃいけないと。
そうですね、
そういうことですよね。
そうです。その標高差が150メートルというような形になってますね。
あと先ほどあの山によって点数が違うっておっしゃられたんですけど、はいはい、そのやっぱ山が高いと点数が高いとか登りやすいから点数が低いとかあるんですか？
はい、あのやはり標高で一律に決めてます。
で標高で
一律、はい、あの低い山ですと、まあ、1点から始まりまして、はいはい、まあ一番高いところで、まあ、10点という形になってます。
なるほど、はい、やっぱり高いところは登りにくいから点が高い。
そうですね。
なるほど、
はい、まあ、ただその山によってはですね、はい、もうほぼ標高が高くてもですね、はい、ある程度、まあ、山頂近いところまでその車なんかでこう行ける場合もあるんですね。ですからそういうところはもうラッキーポイントと、
う
ん、いうことでですね、
そうかそうか、
非常に今あの楽して高得点という形になりますけど、
ね、あのまあ、先ほどの車のお話じゃないんですけども、まあ、途中まで、まあ、電車とか交通機関で行けて、あとちょっと登るという、まあ、そこにも制限ってあるんですが、あの電車で行ってもそこで山頂だったらあんまり意味ないですよね。
そうですね、あの制限はですね、はい、まあ最終的に最終的な地点までは必ず徒歩で行きなさいと、
うん、あ、なるほど。
ただその車を降りてですね、はい、まあ、1歩2歩でもそれはもう最終的にその自分の運用する場所までは まあ、あの候補になりますから、はい、それも認められてるんですね。なるほどね。
最後の一歩は歩けと、
はい、
いうことですね。
ただですね、はい、あの車の中から運用したりですね、はい、で車のバッテリーから電源取ったりとか、は
い、なるほど、
それはできないんですね、は
い、許されない、あくまでも電池を担いでいくか、
そうです。
車から離れると、
そうですね、
電源から離れると、はい、こういうことになるわけですね。
だから、はい、自分一人でとにかく
行けと、
そうですね。
するという
か、まあ、あの一人じゃなくてチームでもいいですよ。
なるほどね。
なるほどね。
だからまあまあ、まあ、あの車降りたらすぐ山頂というのはまず少ないと思う。
まあ少ないですけどね。
現実はね。
はい、
だから例えばあの富士山なんかでしたら、まあ、5合目ぐらいまで車で行って、そこから当然徒歩で。
当然それはもうそこからまあ登ることは。
そうですね。で極端なんで行くと、例えばヘリコプターで行って山頂の近くに降ろしてもらって、そこからちょこっと歩くの終わりなんですか。
ありですね。
ありなんですね。
ヘリコプターがあればですけど、
まあまあ逆に言えばそれだけの、まあ、準備をしないといけないということ で、まあ、やっぱり
点数高い、
高いですよね。
なるほどね。
あと、あの先ほどおっしゃいましたように、あの、まあ、山によって点数が違うんですけども、
はい、
そのなんていうかな、交通機関というかそういうものによる点数の差というのは特にないわけです。
ないです、
はい、要するにあくまでもそこの山頂まで行って、ね、運用したというところに意味がある。
はい、そうです、
はいはい、なるほど。
うん、まあ、ルールはですね、詳しくはあのホームページの方に書いてありますので、は
い
はい
はい、いずれにしてもあの、いろんな山、まあ、日本7000歩以上あるんで、
はいはい、
あのまあ、ちょっと行けば山が
そうです、ね、
あるということで、ね、面白いですね、
はい、
とあとあの、まあ、具体的な例になると思うんですけども、まあ、現実、まあ、山に、まあ、一歩でも行こうとしても、まあ、自分で電源とか無線機とか担がないといけないと思うんですよ、はい、実際大体、まあ多いパターンですね、
はい、
まあ、HF とかあの VHF とかいろんなあると思うんですけども、大体皆さん一般的に、まあ、こういう感じで登って運用されるというのはどういう形が多いでしょうか。
はい、もう自分のですね、はい、局の免許にですね、はい、許可されていればどのバンド、はい、どのモードでもできますので。
あ、なるほど。
まあ、一番お手軽なのは、まあ、ハンディキーを持っていく、はいはい、まあ、山の上からでも、まあ、ハンディキーですと相当遠くまで飛びます
ね、はい、そうですね。
だから最近はですね、まあ、私は HF でやってます、は
い
は
い、なるほど。
で、まあ、ダイポールのアンテナを上げて、はい、で、まあ、あの電信が多いんですけども、はい、やっぱどうしてもあの山の上ですとそのバッテリーになりますんでね、
はい、
その QRP になるんです
よね、はい、5ワット以下 で、
はい、
ですよね。
ですから、まあ、電信の方がですね、まあ、有効だなと。
あ、なるほど、ね、
いうことも、
はい、確かにですね。
あの海外なんかもできますね、
はい、あ、まあまあ山の上って結構ね、やっぱり飛びますんで、
飛びますよね、
はいはい、うん、見通しもいいし、そういう感じですね、はい、なるほど、なるほど。まあ、そういう意味で山にとにかくのだから装備といっても、まあ、先ほどおっしゃったようにあのハンディ一つでやればまあそんなに大きな装備じゃないですけど、
そうですね、
例えば HF で、山の上で、まあ、10分20分やるんだったらいいですけど、
そうですね、
やっぱり2時間3時間とかやっぱり腰を入れてやろうとするとやっぱり装備としても大きくなってくるんですよね。
まあ、あの HF ですとやはりその当然、まあ、HF の CW ですと、うん、まあ、リグも無線機も限られてきますし、
そうですね、
あとバッテリーですね、
はい、
バッテリーもまあ別にまあ持っていく必要がどうしてもあるでしょう、はい、でまあ、最近はですね、そのリチウムイオンのですね、はい、まあ、私が使っているのはあのバイク用のオートバイ用品屋さんにですね、うん、売ってるバッテリーなんですけど、リチウムイオンバッテリー、これ非常に軽いんですね。
そうですね、
鉛のバッテリーに比べますと大体もう5分の1から3分の1ぐらいの重さです、
はい、やっぱりあの重さで大変ですもんね、担ぎ上がるのが、
そうなんですね、
なるほど、なるほど。
まあ、皆さん非常にその軽量化ですね、
努力、
うん、はすごく、まあ、工夫のしどころもありましてね、
なるほどね、
楽しいんですね、それはまたね、
はい、なるほどね、はい、じゃあちょっと前半これでね、あの1曲目をお送りすることにしましたね。後半で、ね、ちょっと具体的に、まあ、実際のご経験とかね、そういうところも含めてお聞きしたいと思います。
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
はい、それではここで QCQ 企画からのお知らせです。 QCQ 企画は行政家庭講習会について、順次実施エリアを拡張してまいりましたが、9月より九州エリアで実施いたします。九州エリアではまず第4期アマチュア無線技師の講習会を実施いたします。実施予定は、次の通りです。まず9月ですけども、これは鹿児島県鹿児島市、10月が福岡県北九州市、11月が大分県大分市、 このように、第4期アマチュア無線技師の、ね、講習会が続きますので、詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。続きまして10月から11月に予定しています養成家庭講習会の実施場所をお知らせいたします。定員がありますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、さいたま市、相模原市、宇都宮市、取手市、信越エリア、松本市、北陸エリア、金沢市。次に第3級アマチュア無線技師の短縮コースです。第4級をお持ちの方が対象になります。東北エリア、仙台市。次にプロの資格、第3級陸上特殊無線技師の標準コースです。東北エリア、盛岡市。関東エリア、さいたま市、相模原市、西東京市、千葉市、立川市。信越エリア、松本市、新潟市。北陸エリア、富山市、福井市。次に第2級陸上特殊無線技師の標準コースです。関東エリア、さいたま市。信越エリア、松本市。北陸エリア、金沢市。各講習会の具体的な開催場所、日程につきましては、QCQ企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、こちらまでお電話でお問い合わせください。以上、QCQ企画からのお知らせでした。
JG1ITH リオです。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日はね、ハムフェアの会場から公開収録、ね、
恥ずかしい、
はい、お送りしております。今日はね、ソタということでね、お送りしております、はい、ゲストは JH0CJH ホイツさんでございます。ではちょっと後半ね、はい、もうちょっといろんな具体的なこと
をね、
お
伺い
したいと思いますので、ね、
はい、うん、ですね、まあ、我々今年からまあその、ハムフェアでもですね、はい、単独でまあ展示をしているわけですけれども、はい、最近その、まあ、我々のですね、ソタ日本支部でそのキャッチフレーズを決めました。
あ、なるほど、
いいですね。それがですね、はい、地球規模で遊ぼうと、お、地球規模で遊びましょうという、うん、まあ、キャッチフレーズを決めました。
はい、
これ、まあ、ちょっと、まあ、大げさなところもあるんですけども、これなぜかというとですね、はい、まあ、我々その山に登っている、まあ、全世界にこう、まあ、そういう仲間がいるんですけども、はい、そのある日のある時間を決めてですね、はい、そのいろんなその山頂間同士で その通信実験をやりましょうみたいな、そういうこともやってるんですね。
なるほど、サミットとサミット、
ま、そうです。
なるほど。
で、まあ、直近で言いますとですね、3月にですね、10日の日なんですけど、はい、まあ、オーストラリア、日本、はい、ニュージーランド、はい、それからヨーロッパがですね、これ、はい、まあ、これは当然そのソタに参加している、まあ、方々がですね、はい、参加しまして、で山に登ってですね、
なるほど、
まあ、電波実験みたいなことをやったんですよね、
はい、
で、まあ、そこと、まあ、これ日本とオーストラリア、ニュージーランドだけじゃなくてですね、ヨーロッパともつながってますし、
はい、
あとはそのオーストラリア、ニュージーランドとそのヨーロッパ、これはもう地球の、ま、もう正反対のところにあるわけですけども、
はい、
こういうところがですね、つながったりしているというようなことがありました。で、まあ、同じようにですね、これはまあ普通の電波実験なんですけども、例えば春先ですけども、鉄プですね、トランスエコトリアルプロパゲーションかな、
はい、
赤道横断通信、
横ですよね、
はい、赤道ですので
挟んで、そうですね、南北ですか、
はいはい、それをですね、まあ、実験しようというふうなこともやってます。
なるほど。
で、直近ですとですね、10月の20日なんですけども、はい、まあ、まあちょっとまあ 日にちは先ですけども、また同じようにですね、オーストラリア、ニュージーランド、それから日本、それからヨーロッパ、
ここ
はですね、まあ、山に登るのが好きな人は登って、はい、やろうということになってるんですね。ちょっとやっぱりヨーロッパの時間と合わせますので、
はい、
まあ、日本、そうなんですよ日本時間ですと、まあ、午後3時半から、うん、7時半が、まあ、コアタイムということでやるんですけども、
すごい出てこいということですね。
そうです、 まあ皆さんですね、やっぱり山登る方同士で、山同士で、全世界でやろうじゃないかという、まあ、企画をですね、また計画して、はい、
なるほど、
まあ、こういうところからして、やはりこう地球規模でみんな遊んでるよねと、
なるほど、
いうところで、このキャッチフレーズをね、う
ん、なるほど、
決めさせていただきました。
素晴らしいですね。
はい。
で、例えば周波数帯ってどの辺を使われるんですかね。
周波数はですね、はい、もうやはり、DX ですので、はい、HF、まあ、7メガぐらいからですね、 3.5 はちょっとアンテナがですね、はい、難しいと思いますけど、7メガから、まあ、28までですね、
なるほど、
使って、まあ、やってますね。
でやっぱりSSB より CW が多いんでしょうかね。
そうですね、やはりCW の方が省電力でですね、
はい、
効果的に遠距離できますので、
なるほど、
はい、はい、まあ、そんな取り組みを最近はやっております。
で先ほどですね、全世界で13万人
と
おっしゃってましたが、はい、日本でどのぐらいの方がいらっしゃるんですかね。
はい、これはですね、まあ、アクティベーター、それから、追っかけの方のチェイサーですね、
はい、
この2つあるんですけれども、それぞれがだいたい160から170ぐらい確かあったと思います。だ、うん、
はい
大体そのアクティベーターをやっている方はそのチェイサーの方としてもですね、はい、登録しておりますので、ま
あ、アクティベーターというのは山に登
る方、登る方ですよ、
運用される方、
はい、
チェイサーはそれを追っかける方、
追っかける方ですね、
そういうことですね、はい、
まあ、大体同じような数字で、まあ、160から170ぐらいですかね。
なるほど、
はい、登録データベースの方に登録しているという形になります。
あと非常に気になる話で、
はい、
日本の山は7000ほどあると、
そうですね、
言われてましたよね、
はい、
全山達成した人はいるんですか。
あこれはですね、はい、実はまだ SOTA の日本支部が始まったのがもうまだ3年前になりますし、はい、した人はいないんですね、
うん、でね、なるほど、
このいない理由の一つはもう一つありまして、
はい、
実はですね、これソータっていうのは地形からそのサミットをこうピックアップして登録しているんですね、
はいはい、
ですからそこに本当に登ることができるのかどうかっていうのは保証はできてないんです。
なるほど、
ですからですね、登山が禁止である山、
はい、
それから火山、それから自衛隊の基地なんていうところもあります、
はい、
それからゴルフ場の真ん中なんていうのもありますね。ですからそういうところはちょっともう無線は当然できませんので、
はい、
っていうか山に登ることすらできません、
ね、できませんよね、
はい、
そういうことは山を ある方が個人で所有しているとその方の許可を得なければ、
そういうこともあるよね、はい、個人所有のところもありますね、
はいはい、大変ですね。そうすると、まあ、全山達成というのは難しいと、
う
ん、
これはもう物理的に無理ですね、はい、
なるほどなるほど、はい、
あとアワードですね、
はい、
そうなんかもらえるって話、
ちょっとね、そこら辺が気になりますね、
はい、アワードはですね、まあ、これは普通の、まあ、アワードと同じように、まあ、買う自分で、まあ、買う権利を、まあ、持てるということになるんですけども、はいはい、これイギリスの本部の方で発行しておりまして、はい、これはですね、大きく分けると、まあ、2つの種類があります、はい、1つはですね、ポイントはい、を積み重ねるタイプ、は
い、だから山によって、まあ、ポイントがあるん で、
そ, うです、ね、
それを数を、はい、どんどん累積していく、
そうですね、
はい、
それを、まあ、積み重ねるタイプと、はいはい、もう一つはですね、こう山に行ったか行かないか、その、はい、山に登ったことの事実だけのですね、はい、証明するやつもあるんですよ。
なるほどなるほど、だそれはもういわゆるチェイサーじゃなくて、
はい、
なんていう
の、あそうです、それはもうアクティベーターの方だけになります、
ね、なるほど、
はい、ですからポイントの方はですね、ポイントを積み重ねる方はですね、その山に登って、うん、4局以上との更新、
はい、なるほど、
これをするとそのポイントは加算できるんです。
なるほど、
ただ、山のですね、これはまあ山岳賞というふうに言ってますけども、はい、日本語では山岳賞と言ってますけど、こちらの方は、1局でもですね更新できれば、うんうん、それでも OK という形になります。
はい、でその点数とかはやっぱりインターネットで自分がどれぐらい見るかって見られるんですか。
見れます。
あそれはいいですね、
はい、
登ったことの証明にもなりますよね、はい、
そうかそうですよね、
はい、ね、うん、
プラのデータベース、これ誰でも無料で登録できます。
なるほど、なるほど。
でその登録しますと、あの自分 の, あの、まあ、ポイントが何点 で,、うんでまあ、順位もどれぐらいでっていうのはもう
でもうちょっと頑張ったらここはいけるかなと。
そうですね、
励みになる、
はい、
で次にどこへ行こうかなとか、
そうです、そうですよね。
これやっぱりその自分のですね、登山のモチベーションになるんです ね、 ですね、これがね。
あの川内さん自身であの、まあ、こういう山に行って一番ここは困ったなとかね、なんか苦労話とかってありますか？
はい、あの実はですね、有名な山とか、はい、高い山って、はい、結構登山道も整備されてるんですけども、
あ、そうですね、
低い山の方はですね、これあの登山道がほぼ、まあ、なかったりするようなところもあるんですね。
あ、なるほど。
そういうところはもうその、やぶの中をかき分けて行ったりですね、
あとはその道すらないという、
そういうところもあります。あ、
なるほど。
で、あの一回これ山梨の方の山に登った時にですね、やはり、途中からやっぱり道がなくなっているところですね。
なるほどね。
で、まあ、崖みたいになってますね、で、まあ、なんとか回り道をしてそこ登ったんですけども、まあ、下山の時は非常にもう楽な道でですね、
はい、
要するに登り口が違っただけなんですね、
なるほど。
ちょっと間違いもあるんですね。
そういうこともあります。
なるほど。
あとそれから最近あの実は先週ですね、我々夏休み、私夏休みで、まあ、友達と一緒にあの山を登ったんですけども、実は熊が出ましてですね、あの下山をしていましたらですね、もう下からこう毛を変えてこう登山をしてくる方がおられて、
は
い、いやすぐそこにもう熊がいますということでですね、もう絶対ここは降りない方がいいって言われましてです
ね、なるほど、すごい遭遇ですね、
そうですね、
まあ面白いと言って面白いんですけども、やっぱりちょっと怖さも当然
ありますよね、
まあ、まあ、いわゆる登山ですからね、
そうですね、
はい、あのそれとは町山無線の融合なので、
そうですね、
まあ、まあ、そういう意味ではやっぱりあの、登山の準備はやっぱりしっかりとして、
そうですね、で
それにプラスアマチュア無線の準備
ですね、そうですね、
やっぱり安全というのはやっぱり一番大きいですよね、
そうですね、はい、
やっぱりでもあの山頂に行った、まあ、すがすがしさというか、
はい、
まあ、キュエソーするのも当然ですけど、登った達成感とかそういうのも、もう合わせて楽しいですよね。
そうです
ね、
はい、
はい、
あの非常にやはり、うん、まあ、今年の夏これだけ暑かったですけども、はい、やっぱり山の上に行くとですね、非常に涼しくて快適なんですね。
やっぱり、まあ、楽しいです
ね、楽しいですね、
はいはい、
もう降りたくなくなります、
ね、ありがとうございます、
はい
はいはい。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山2山を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索、目指せ上級ハム。
JR3QFB サンキューです。ハムのラジオ、
飛んでいけ強い力、
はい、ということでね、あの今日は J10CJT 小石さんにねお越しいただきましてね、ソタの話差し上げました。あの実はちょっと一昨年ぐらいになりますかね、あのスイスの HB9FPM エヴァさんと、
はい、そうですね、去年ですね、
去年
4月、
はい、うん、JOE の、 あのアンディさん、
はい、
来られましてね、
はい、
あのまあ、この二方あのスイスでも有名な、
そう
ですね、やってる、あのフェイスブックでもね、あの、はい、登ったみたいな紹介、
はい、
あのされてるんですけど、まあ、あの日本に来日されましてね、
はい、
あの深谷さんも含めてね、
あのね、
京都で、あの東京で、ちょっと懇親会して、京都にも行きたいことでね、
京都に撮らせていただきました、
ね、そうなんですよね、
はい、はい、
まあ、そういうことでね、あのもう世界規模でこのソタというのが、ね、
そうですね、
動いておりますので、まあ、あの、はい、山はねとにかく世界中どこにでもありますので、
そうですね、
まあ、簡単難しいは別にしてね、
はい、
あの登りますね、ただまあ先ほども言いましたけど、やっぱりあの登山の準備をきっちりしていかないと、
そうですね、
あの安全第一、
先ほどあの熊が出るわ、鹿が出るわ、イノシシが出るわ、ね、リオさんがやっちゃうか、
いやいや、まあ、リオは出ませんよ、
リオは出ませんかということで、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
は
い、
この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマール放送でも聞きいただけます。サイマール放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリが、おすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。 からのジングルお便り募集しております。またハモのラジオ300回に向けましてね、皆様のいろんなの、はい、ご意見ご希望
も
お便りお待ちしておりますので、ね、はい、メールの場合は、うん、ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net失礼いたしました。噛みまくりですね今日は。ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net、こちらの方までねお送りください。またホームページの方からねお便りの方はね、投稿できますのでねよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日はねハムフェア、2018のね、会場から、公開収録という形でお送りいたしました。はい、今日の相手は JR3QFB39 と。
JA10CJH 川内と、
はい、JG1ITH リオでした、
はい、どうもありがとうございました。
セブンティースリ
ーさよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。Okay.